あてまして皆さんおはようございます。素晴らしい賛美歌ウェルカム、そして聖餐式のシェアを本当にありがとうございます。今日もヨハネの福音書から一緒に学んでいきたいと思います。シリーズの4回目になります。神は私たちの間に宿られた。ヨハネシリーズは私たちの間に宿られたイエス・キリスト、その共にいる神様がどのような方であるのか、そしてその共にいる間に宿られたというものを一緒に味わい深めていく、そういったシリーズになります。今日はこの席から進めていきたいと思います。ヨハネによる福音書5章の39節から40節です。ヨハネによる福音書5章の39と40節です。一緒にお読みしましょう。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。アーメン。このヨハネの5章においてイエスが、自分が神の子である、真実であるという言動に対して批判と迫害が起きました。それに対してイエスは自分がどのような存在であるのか、そしてイエス自身が自分自身がいかに真実であるのかということを丁寧に説明します。このように丁寧に、ここまで丁寧に語ったシーンというのは他の福音書、他の聖書には出てこないので、私はこの言葉を記録してくれたヨハネさんに、そして神様なんですが、改めて感謝したいと思います。イエスのことをより深く知れるからです。そしてこれらの、そのイエスの主張のこの終盤のあたりで話した言葉がこの39節と40節になります。私たちの間に宿られた今日私たちと共にいてくださるイエスは真実の神の子です。私たちに永遠の命を与える存在です。それがイエスがはっきり言っていることです。イエスはそれが真実だと力強く語りました。今日私たちはそれを味わうことができているでしょうか。聖書の時代の人たち、ここの五章の人たちでもそれを理解し受け取ることができませんでした。では私たちはこのイエスの言葉をどのように受け止め深めることができるんでしょうか。今日の説教は以下のタイトルにしました。真実はいつも一つ。あれ、真面目なタイトルであるのに一部から笑い声が起きているのはどうしてなんでしょうか。これは私がどの世代でもとても人気のあるアニメ名探偵コナンの主人公のコナン君が必ず言うセリフを真似てしまったからかもしれません。その決め台詞が必ず真実はいつも一つなんですよね。ちょっとこの壁紙でさえそれにちょっと似せてしまいました。ちょっと私がこの説教台からその特定のアニメが良いというと、ちょっとそういう発言すると問題になると思いますので、子供の頃から子供と一緒にずっとこのコナン君を見てきたといって結構詳しいっていうことと、毎年ゴールデンウィークに新しい映画出るので今回も行こうとしてるっていうことは内緒にします。真実はいつも一つ。一つ目のポイントは、証言をもとに確信を持つです。一つ目のポイントは、イエスが語ったこの証っていうものを深めたいと思います。イエスは自分の真実性を話すときに、この5章において、この証、または証をするっていう言葉を繰り返し使いました。私たちのこの社会の中でも真実を明らかにするもので最も必要なものは証拠です。 そして興味深いのはこのイエスが語ったこの証っていう言葉はまさに、まあ、法律用語というんでしょうか、裁判用語で証拠を意味する証言という意味になります。興味深いのはこのイエスはこの五章でこの聖句に至るまでの箇所でまさに法律的な話をします。旧約聖書の時代からこのイスラエル、ユダヤの国というのは立法が制定された高度な法治国家でした。ですから聖書を読むともっともっと法律のことを知りたくなります。まあ、今は読んでないんですけど、31節にはイエスは自分のことなので自分では証言しないって言うんですね。でもその他に証言があるよっていうことを言います。でこれはおそらく旧約聖書にまた2人または3人の証言によって事実は証明されないといけない、まあ、それに習ってると思われます。実はこの5章31節から40節までの間にイエスは自分が真実であることに4つの証言がありますということを言います。ちょっとここは長いので全部は読まないんですが、抜粋して一緒に読みたいと思います。一つ目はバプテスマのヨハネです。5章の33節、あなたたちはヨハネのもとへ人を送ったが、彼は真理についてイエスについて証しをした。これイエスの言葉です。もう一つ、5章の36節、イエスの技、父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが父が私をお使わしになったことを証ししている、うん、3つ目、神様ご自身、5章の37節、また私をお使わしになった父が私について証しをしてくださる。そして4つ目、一番最初に読んだ聖句ですが、5章の40節、聖書は私について証しをするものだ、うん、とても興味深いですね。イエスはこの4つがあるから自分は真実である、だから自分を信じることができると言いました。皆さん、この証言があると聞いてどういうふうに感じるでしょうか。繰り返しのように私はこのイエスがこのような展開で話をしたっていうこと自体が本当に興味深いなって思います。イエスは何を伝えようとしてるんでしょうか。そして私たちにはどのように当てはめることができるでしょうか。新しい時代が来ています。かつて経験したことのないような価値観の変化が起きています。それを私たちの教会でも何度も最近は話しています。急速に情報があふれ、あふれるだけじゃなくてそれを手にすることができて、最近はより AI などによって今まで不可能だったことが簡単にできるようになりました。その一方で答えがないような価値観、問題や課題、社会的にも経済的にも精神的にもより大きく直面している気がします。私たちは信仰者としてこのような社会状況の中で生きていると、時々裁判の席に立たされているような感覚がないでしょうか。聖書に書いてある永遠の命、何それ、今時そんなこと意味ある、神の子、社会いっぱい神っていう表現を使って神いっぱいいますよ、ね、何ができるの神の子に、本当に必要なの、本当に解決できるの。私たちは何か問いただされて 神様が真実かどうか証明する必要を感じるかもしれないです。それでも今日私たちは確信を持って生きることができるでしょうか。イエスは本当に真実であると信じて健全な自信を持って歩むことができるでしょうか。よく考えるとイエスは同じ状況、似たような状況に立たされていると思います。この場面で彼はあなたが真実かどうか本当に問い立たされました。批判されました。迫害されました。しかしイエスはその状況に対してこの裁判のような証言台に立たされたような感覚のような状況に対してなんか力んでないですよね。彼は31節で自分は自分で証言する証しする必要ないもん、なんか余計な力が入ってないです。その代わりに他に確かな証言がありますよ、なんかそういう感覚じゃないでしょうか。ですから今日私たちがもしイエスに習うとしたら、私たちが問い立たされるとき、私たちが難しいなと思うときに何があるでしょうか。私たちがどうしようかなというときに、はい、バプテスマのヨハネです。これからイエスの真実について語りたいと思います。イエスはこういう方でこういった奇跡を起こしました。ヨハネが証言してくれます。はいはいはいはい、はい、別の証言があります。別の証言、イエスが行った技についてここにどのような状況で何が起きてどのような変化が起こったのか詳細な記録が残っています。はいはい、次です。次、さらに信憑性の高い証言があります。それは神様の直接の証言です。あなたは私の愛する子って神様の直接の言葉があります。まだまだありますよ、まだまだありますよ。聖書です。旧約聖書だけで何百個もイエスの証言があります。皆さん、もしこれが真実であるんだったら、私は考えさせられました。私はもしこれが本当に真実だったら、私は完全に自分の態度を変えないといけないなと思いました。もちろん自分に全ての解決答えがあるわけじゃないです。私自身にあるわけじゃないです。しかし私は自分で証明する必要がないです。他の人説明求める人にはたくさんの証言を紹介してあげればいいかなと思いました。バプテスマのヨハネでも神様自身でもイエスの行った技でも聖書でも、その人がその証言を真摯に調べて真剣に求めるのであれば、その証言はすべて最終的に同じことを示しています。それは何ですか。それは真実はいつも一つ、イエス・キリストは真実の神の子ということです。だから私たちは今日、たとえ裁判の席に立たされるような思いや状況にあったとしても、難しい社会の変化の中にあったとしても、確信を持って歩むことができるんじゃないでしょうか。私は自分がイエスと同じ思いがあるかどうか吟味したときに、すごい不信仰だなと思いました。私は難しくて、どうやったらうまく説明できるかなとか、そういうことを多く考えてしまってます。だから今日この聖句に、この多くの証言によって、私は作り変えられて確信を持ちたいです。今日一緒に自分たちを惑わすもの、混乱させるものに対して揺るがないようにしましょう。 それらのものに対してイエスの周りには真実な証言がたくさんあります。私たちの周りには誰もひっくり返すことのできない揺るがない真実の証言があります。別に私たちは完璧じゃないし、間違いもおかしい答えも持ってるわけじゃないです。でも私たちは、だからヨハネさんを見てくださいって、バプテスマのヨハネ調べてくださいよ、イエスの技もどうぞどうぞどうぞ調べてください、ぜひ求めてください、神様の証言でも、そしてこの聖書を本当に調べてください。人がそれを丁寧に調べたら、求めたら、イエスが真実であることを知ることになるんじゃないですか。ですから私たちは安心しながら確信持って歩めるんじゃないでしょうか。私たちは今日順番を間違ってはいけないです。人間の声はたくさんあります。そして大切なものもたくさんあると思います。しかし真実の証言を先に聞かないといけないです。神様の声を先に聞かないといけないです。なぜなら人間の声を先に聞くとどっちに行っていいか分からなくなるからです。もしイエスへの確信を皆さん自身がより深めたいと思うんだったら、この4つの証言をぜひ調べてみてください。よりイエスが真実であることを分かると思います。真実はいつも一つです。私たちの間に宿られているイエスは真実の神の子です。今日私たちには多くの証言があります。ぜひ確信によって歩みましょう。そして私たちのに触れる人にその確信を伝えましょう。そしてそれを私たちの歩みに一緒にしていきましょう。もちろん私たちもイエスに触れるんだったら、私たちも重要な証言になることができます。二つ目のポイントです。二つ目のポイントは、真実はいつも一つ、イエスのもとに来て直接知るです。もう一度39節と40節を読みします。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。証があると話した後にイエスは重要な言葉を残しました。それはイエスのもとに来るということです。このヨハネの5章を聞いて、イエスの直接の言葉を聞いていた人たちはイエスの証言を見たり聞いたりしていました。しかし彼らは真実に触れることができませんでした。なぜならイエスのもとに来ることができなかったからです。彼らはイエスについて知っていました。でもイエスのことを本当には分かってなかった。私たちは改めてそのことを、その違いを深める必要があると思います。イエスについて知っているのか、イエスを知っているのか。ちょっとひねり変わるかもしれない。皆さんは大好きな作家がいますか？本書く人ですね。皆さんにとって大好きな作家、この人の作品はいつも励まされて感動させられるみたいな、いらっしゃいますか？私は何人かいるんですが、やっぱりこの場所で具体的に挙げるとちょっとエコひいきになってしまう可能性がありますので、ちょっと名前を伏せたいと思うんですが、必ずその人の本が出版されたらすぐに私は買います。私はその人の特徴をよく知っています。とても勉強になって今までたくさん感動させられましたし、正直に言うとたくさん助けられてきました。あ、こういうふうに考えるんだとか、すごく勉強させられてきました。おそらく名前が伏せられていてもあまりに読み込んでいるので、その文章をある程度言えばこの人書いたんじゃないかなぐらい分かってます。私はこういう人、あ、この人はこういう書き方するよね、いや、これでいいねみたいな、このメッセージだよねって大好き。もし知りたい方は概要欄には貼っておかないので、私に直接連絡ください。 何がポイントですか。私たちとイエスとの関係と私たちと大好きな作家さんとの関係は違うということです。私は今紹介した作家さんのことをとてもよく分かってると思ってます。彼の考え、思い、メッセージ、しかし本当には私はその人のことを分かってないんです。私は勝手に知ってると思ってるんです。本当はその人はどのような性格なのか、本当に考えていることは何なのか、気持ちや思いや人生で起きていることは何なのか、私は分からないんです。このことは私たちと神様との関係で起きます。私たちは聖書のことを知っています。神様の思いや考えやメッセージまで知っています。しかしそれでも本当には神様を知っていることにはならない時があります。なぜなら本当に知るっていうのは個人的なことだからです。本当に身近にいなければならないからです。本当にその人のもとに来なければその人の人生に何があって何を感じて本当にはどのような人なのかわからないからです。イエスは私のもとに来なさいって言いました。すごいのはイエスは聖書の神様、私たちがそのもとに行ける神様だってことですね。直接触れることができる存在だということです。ですから今日私たちは改めてその関係性を求めましょう。関係性の話なのでマニュアルがないんです。これやったらいいよっていうのはある人にはいいかもしれないですけど、ある人には全然感じないかもしれない。マニュアルはないんです。でも直接触れるっていうことを深めたいと思います。先ほど話しましたが、今私たちの教会では新しい時代になってきたということで教会 3.0というのを進めています。その中で最も大切にしていきたいことはこれです。私たちの教会が一人一人が神様に直接触れること、そしてその直接触れたことによって恵みによって変えられて神様と共に歩んで、それの結果として神様の技を豊かに行っていくことです。それらを実践している教会やいろんな本から学びを進めているんですが、そこでとても興味深いと思うことがありました。それは私たち人間が、人が個人的に人の人生を知ったり知られたり心に触れたり関わったり影響を受けて変えられるのを、その適正なサイズはどのサイズかってことです。何人かってことです。その最も適正なサイズっていうのは2人または3人だそうです。聖書を読むと非常に興味深いですね。2人または3人という表現がところどころに出てきます。いろんな場面で、そしてもちろん新約聖書の中では互いにという言葉が50回以上もあります。互いにという表現は1対1だけじゃなくて1人2人以上でも、おそらく小さいグループを示していると思われます。とても興味深いのは、これは社会学的な研究でも明らかにされているということなんです。実は3人までが人が深く知れることができる限界だそうです。3人組だとこの矢印、この関わる方向性って4通りしかないんです。だけど4人になった途端に11通りに増えるそうです。そう、だから一気に質が低下して本当に個人的には知られなくなるそうです。でも面白いのは適正なサイズっていうのが、その種類によって適正なサイズっていうのがあって、リーダーシップを取るのは4人から7人が一番いいみたいです。それだと多様性が十分にあって十分な意見が出やすいサイズが4人から7人だそうです。だから世の中の多くはそれが理事会の適正なサイズとかになってるんですよ、実はね。面白いと思います。 でも本当に人に関わって個人的になるのは2人または3人だそうです。そして健全な教会はこの 2,3 人というのをとても大切にしているというそうです。何が分かりますか？説教で人は変わらないということです。すいません、素で笑ってしまいました。実は小グループでもないということです。その研究で面白いのは、小グループのサイズはその8人から15人だそうです。それは家族としての機能としては一番いいサイズだそうです。でも深く知るのは小グループじゃない。本当に人生が変えられて個人的なものになるのは 2,3 人ということです。そうじゃないと直接触れることができないと。私が感じるのはこの事実は、学んだときに、まあ、よく考えれば当然だと思いますね。だって小さい少ない人数の方が深く知れるから。しかし私たちが本当に今神様との生きた関係、私たちの教会の中で本当に生きた関係を持ちたいと思うんだったら、心の思いや考え、気持ちを知って学んでいくためには、改めてこの 2,3 人というのにフォーカスする必要があるんじゃないでしょうか。それを味わうことができたら、私たちはおそらく同じように神様とも直接的な関係を深めることができるんじゃないですか。 2,3 人のリアルな関係を通して神様を知ることはできるし、神様との身近なリアルな関係を求めればイエスのもとに来て直接触れることはできるんじゃないでしょうか。私たちも教会でたくさん味わっていると思います。やっぱり1対1、また3人の時に一番神様を学べたり、生きたものを得てきたんじゃないでしょうか。 2,3 人の関係性のように、そこで初めて私たちは神様の愛、恵み、思いや気持ちに触れることができます。教会 3.0 に向けて、改めて私は教会としてこの 2,3 人というところにキーポイントがあるんじゃないかと今考えています。それを進めていきたいと思っています。ぜひイエスに直接触れていきましょう。逆にイエスのこの言葉を聞いた人たちはイエスのもとに来られませんでした。彼らの問題は一言で言うと律法主義と言われます。神様との関係より律法を重んじるからです。しかしこの聖書に出てくる律法主義というのはあまりにも広い言葉なので、実はさまざまな形を取るものだと思って、一言で表すのは本当に難しいです。でもよく考えると、実は私たちの生活の中にも深く根ざしているんじゃないかと私は思います。私が一つ大きな要素を表現するとしたら、この律法主義っていうのは私たちと神様との近い関係性をの妨げになるものだと私は思います。律法主義に陥ると神様の愛や憐れみにフォーカスするよりも、何々すべき、従わないといけないになります。受け入れて認めてもらっていることよりも、どれほど自分が尽くしているか、どれほど一生懸命やってるかが大事になります。神様に信じて、また私たちが信じてるか信じられてもらっているかよりも、私たちの信仰生活が白か黒か、良いか悪いか、私たちは理解し理解されるよりも問題があるかないか、神様から見て私たちは問題かどうか、今日そのことによって関係性が簡単に壊れてしまいます。ですから今日改めて神様との直接な関係にフォーカスしていきましょう。イエスの真実に触れるために、教えやルールや規律やモラルじゃなくて、イエスのもとに来る関係性を築いていきましょう。ゴールデンウィークに入りましたが、ゴールデンウィークというとちょうど1年前のことを思い出します。去年の1年前のゴールデンウィーク明けてすぐ、教会の則岡お父さんより私に電話がありました。この教会の坂本文明さん、文明兄弟のお父さん、弘明さんが クリスチャンになりたいとおっしゃっているのですが、どうしたらよいでしょうかというお電話でした。坂本弘明さんはこの教会、その文明さんのお父さんですが、文明さんがクリスチャンとして20年以上過ごしていましたが、その時点でそれまで弘明さんはクリスチャンになりたいという思いは一度も持つことがありませんでした。そしてその時点で90歳でした。それからすぐに一旦お会いしたんですけど、私もどうしたらよいか分かりませんでした。理解力やメッセージを受け取る力はあるんだろうかと心配になりました。しかしそこから2ヶ月間毎週会って、この教会で聖書を一緒に学びましたが、毎週毎週変化がありました。体力が落ちている中でも、弘明さん自身が聖書を読んで自分の人生を吟味して神様を求めました。心から求めていることがすごい伝わってきたので、毎週心に触れてるなと思いました。私はですから私は毎週インスピレーションをもらっていました。なぜなら弘明さんの口から出る言葉がとても生きたものだったからです。知識やそういうものじゃなくて、本当に自分の人生は感謝なんだと、本当に神様が自分に触れてきてくれてるんだ、ここまで導かれたんだ、そういう言葉を残してくれました。またその2ヶ月の間にこれまで言えてこなかった息子さんへの本当の思いを表現したり、そして謝れてなかった何十年も前の罪のことに対しても息子さんに謝罪することができました。自分の罪に対しても90歳の高齢の方でも神様に触れたことで自分から取り組んでました。そして変えられていきました。そして7月1日に病院に入院しながらも特別な許可をもらい、バプテスマを受けることができました。これは皆さんに伝えてなかったかもしれないですけど、弘明さんはすぐにそのバプテスマ終わった後病室に戻されたんですけど、そこで私は文明さんと、私息子さんの文明さんと私だけそこに残されたんですけど、廊下でちょっと声を出して抱き合って喜んだのはちょっと内緒にしてます。ハグして本当に喜びました。それは本当に素晴らしい私の思い出です。残念ながらそのまま退院することはできず、11月に天に召されました。しかし私は大きな確信をもらいました。イエスのもとに直接来る人は誰でもどんな状況でもイエスが真実であることを味わうことができるということです。私は天国で弘明さんに会うのを楽しみにしています。イエスのもとに来ることこそ、そしてそれをサポートできることこそ、私たちにできる最も尊いことの一つだなと私は味わうことができたと思います。今日、真実はいつも一つです。イエス・キリストは真実の神の子です。私たちに救いと永遠の命を与えることができます。ですから私たちは今日もイエスのもとに来て直接触れていきましょう。一緒に直接触れ続ける教会になっていきましょう。聖書にある証言によって確信を持って歩みましょう。そしてイエスのもとに来続けましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。